はい、じゃあね、そういうふうに大統領が暗殺されて、その大統領を暗殺したやつらの裁判やってる途中で、その時の指揮をしてた戒厳令司令官すら捕まえて逮捕するみたいな。しかも拉致るんで、マジ拉致るんだよ。でこの拉致した夜のことを書いてる映画が次の映画ソウルの春なのよ。でこれがすごくて、これがすごいのよ。これめっちゃ売れてるんだよ韓国でも、
はい、
でこれは本当にその前途感ってやつが、うん、野心むき出しなのね、もう、
はい、
でもう次は俺が政治に出てくっていう野心むき出し、うん、でだからその戒厳令司令官を拉致って逮捕する日のこととか超書いてるんだけど、
はい、
その日マジねほとんど内乱状態、韓国の軍の中が本当に2つに分かれて、もう川渡ってきたら戦争始まるみたいな、マジそんな感じなのよ。でマジだったっぽいの、はい、本当に。でなんだけどすげえのがこの前途官が花会っていうのを作ってるのね、軍の中に。花会っていう、これ一つの会って意味らしいんだけど、その言っちゃえばなんていうのかな、すっげえ俺たちの方が優秀なはずなのにエリートで出世してきたやつらが目障りだなって思ってる、軍事学校出身のやつらが作ってる会みたいなのがあるのよ、
はい、
でそこのある意味リーダー的な立場が前途官 で、
はい、
で先輩とかもいるんだよ、先輩とか言ってるのに私のこの計画にもうあなた乗ってるんですからみたいなことで先輩とかも超脅しまくるんだけど、
はい、
でそれで、まあ、軍は掌握されてんねん、その花会のやつらが軍の至る所にいるから、
はい、
でその戒厳令が敷かれてる中で大統領に一瞬だけなる人をもうその人にもう超圧力かけて、はい、戒厳令司令官を逮捕するこの大統領命令に裁可してくださいみたいな、大統領脅すのマジで、
はい、
だ実際でももう大統領もその夜のこと、はい、その日の夜もうどうしようも抵抗できなくてサインしちゃうんだけど、
はい、
だからもうほとんど戦争よ、もう内戦、うん、でもこの話ね僕ね見てこの映画見てて思うのはね、
はい、
日本の戦前の陸軍に似てるマジで。陸軍にもね一石会っていうのがあったんだよね、その、うん、一石会っていうのがあって、その中堅の陸軍の長山鉄山とかあれ東条とかがいた会で、
はい、
そいつらが軍の重要ポストを占めていくみたいなのがあるんだけど、
はい、
そういう話に似てんのね、この花会の話とかも、うん、だからそれで、まあ、要は前途官がここで軍事クーデターが終わり、まあ、実権を完全に掌握して、
はい、
っていうのがソウルの春。もう絶望感やばいよ、もうなんていうの、もうこっちはさ結果分かってっから前途官勝つことも分かってっからさ、はいはい、ああ負けんだろうなみたいな。でも描かれ方としてはその正義の軍の中にも良心のある人がいて、そいつが最後まで抵抗するんだよ。でも前途官もう、はい、こいつもう何とかしろよって思うんだけど、
はい、
まあ何とにもならないんだよって史実だからさ、はい、ファクションなのでファクトが必ずくっついてるので、はい、でじゃあこの前途官が実権を握ってしまって起きた時の悲劇を描いた次の映画がタクシー運転手約束は海を越えてですね、うん、これですよ、これソン・ガンホが出てる、このすごい、これも韓国で大ヒット。これはだからさっきのソウルの春ってタイトルがソウルの春なのに全く民主化的な話一個もないわけ。
いやそうです、
ね、そう、ただ前途官が野心チュンドファンがもう野心むき出しで自分の権力取りに行くって話なんだけど、
はい、
本当はでも国民的には民主化の機運が高まってたのがソウルの春なのよ、うん、で特にそのなんていうかな、韓国の中でも南部の地域の方がリベラルなのね。でその地域のことチョラルドって言うんだけど、これ僕はこれソヨンさんにここら辺を詳しく教えてもらったんだけど、
はい、
南部出身の方リベラル多くて、その南部のチョラルド地方にある広州っていうところで大きいデモが起こるのね、はい、学生を含めた大きいデモが起こる。でここを封鎖して、そして軍を派遣し、はい、そこで大量虐殺を前途官がやるんですよ。
わ、
封鎖してんだよ、封鎖してんの、行けないの広州に。
はい、
で ここにだよ、なんかすごいことが起きてるらしいっていうことを知った海外のジャーナリスト、ドイツ人のジャーナリストがいるんだけど、そいつがソウルの街で、はい、あのちょっとあの料金は払うからちょっと広州まで乗せてってくんないかって言って、そのタクシーソウルで、あもう金に困ってるって言ってるタクシードライバー、これはソン・ガンホが演じてるんだけど、ソン・ガンホがそのドイツ人ジャーナリストを乗せて広州に行って、封鎖されてる広州を突破していくんだよ、はい、で広州に行って、そのドイツ人ジャーナリストはその虐殺の現場をカメラに収めるので、タクシーに乗って同じタクシーに乗ってまた戻るんだよ、脱出すんの。でも追いかけられるんだよ軍のやつらに、
はい、
でもなんとか逃げ切って、でこれ事実だからね。で映画の最後にそのドイツ人ジャーナリストが撮った映像が流れ、それが全世界に広がるの、韓国でこんなことが起きてる。で映画のラストでそのドイツ人ジャーナリストが出てきて、あの時のソウルのタクシー運転手にもう一度会いたいって言うんだけど、はい、会えずにそのタクシー運転手がご高齢で死んじゃってるんだけど、うん、でもそういうのを書いたのがこのタクシー運転手なのね。つまり民主化の機運が一瞬高まって、でもそれをある特に高まった地域に軍を派遣し虐殺したっていう事実が世界中には知られるけど、韓国の中では見ちゃいけない映像になるわけよ、
はい、
でそっから時が経ち、いよいよ本当の民主化への戦いが始まるっていう次の映画が、
はい、
1987ある戦いの真実っていう、これが本当に韓国の民主化までの物語を書いたものなのね、
はい、
でこれの面白いところは、ある大学に女の子が入学しましたと。でその入学者が新入生歓迎のなんかサークルの勧誘みたいなのがあるのよ。で、はい、映画サークルですって、そのサークル歓迎上映会をしますって言って、そのサークルで見る、その実はそれは映画サークルを隠れ蓑にした活動サークルなので、民主化活動サークルで、
はい、
そこで流れる映像がさっきの映画のあのドイツ人ジャーナリストが撮った映像なのよ。これ広州の事件のこんなことがあったのみたいな、つながってん、
はい、
でもそれを見た学生たちが立ち上がり民主化の動きをするっていう、
うん、
すごいでしょ、つながってるんですよ、
はい、
そして今僕がずっと喋ってきたのはあくまでもパク政権から前途韓政権で暗殺とかはあったけど、あくまでも与党の話じゃん。
ああ、そうですね、
そう、与党側の話なのよ、ずっと民主化が起こるまでずっと与党軍事政権側だから。でその与党の歴史の逆側、つまり野党側から書いた映画、このパクから前途韓の最後まで書いてるのがキングメーカー大統領を作った男になるわけ、はい、でこの映画見るっていうか、あのね、最初の KCIA ナムさんの部長たちを見ても分かるんだけど、やっぱりパクチョンヒが最初から、パクチョンヒや前途韓チュンドファンが最初から恐れてたのがやっぱり野党の中のキム・デジュンなんだよね。でこのキングメーカーっていうのは、キム・デジュンの選挙参謀をやってた男の話なの。天才選挙参謀オム・チャンヌクっていうんですけど、
はい、
このキム・デジュンがまだ地方議員だった時から選挙参謀して地方の議会に当選させたり、で国政に出ていって野党のトップになることも後押しした、はい、で最後はいよいよ大統領だっていう、でもそこの大統領の最後行くところまでで実は決裂しちゃうんだけどね、この天才参謀は。で、うん、ここですごいのがこの映画の中で分かるんだけど、この選挙参謀天才オムチャンノクが前途韓側に与党の参謀になってくれっつって勧誘されるシーンとか出てくるんだよ。ですごい話は、
はい、
これあの前回のポッドキャストのシーズン1の時にこのキングメーカーの話した時も言ってるんだけど、このオムチャンノクの選挙戦術すごいんだけど、もう与党のなんかもう作戦を逆手に取るような選挙戦術するんだけど、そのオムチャンノクがやってた選挙戦術を青瓦台、つまりは KCIA のチームが集めて同人誌みたいなのを作って、与党の側が野党の戦術を完全に真似するっていうか、もう参考書にしてたんだって。すごくない？で、
はい、
ここからね、最後ね、これが今日触れる韓国が最後で、こういう背景を知った上で、 これは政権とか政治の話を書いてないけど、ある殺人事件、韓国で実際に起きた殺人事件を書いた映画の殺人の追憶、はい、ポン・ジュノの映画、これをそのこの軍事政権の流れが分かった上で見るとすごいのよ。
うん、
まあ、ちょっとまず、ね、この殺人の追憶っていうのが何を書いてるかというとね、韓国にはね、はい、三大未解決事件って呼ばれてるものがあるうちの一つで、はい、1986年から91年までに10人の女性がレイプされて殺されるっていうファソン連続殺人事件っていうのがあったんよ。でこれ全然もう犯人ずっと捕まらないんだけど、で実は最近だよ、時効を迎えてから13年後に、まあ、ある別の事件で刑務所にいた真犯人のイ・チュンジェってやつが犯人だったってことが分かるんだけど、すごいよね。でも これについて書いたのが殺人の追憶で、でもこのさっきの軍事政権時代と重なってるわけよ、この。で、だからその時代背景が分かって殺人の追憶見返すと、確かにこういうシーンあったみたいなのが分かってて、そのことをこの本で解説しちゃうので、そのちょっと歴史的背景が分かった上で見る殺人の追憶の話、ちょっとだけしますね。
はい。
じゃあ次です。